Lord, thank you for this night.
神様、今日の夜をありがとうございます。
Thank you for this passage.
この箇所を感謝します。
We pray, Lord, that you would speak to us, Lord, in a personal way tonight.
神様、この箇所を通して私たち個人的に語ってください。
Lord, please light your word up to our hearts.
あなたの御言葉に光を照らし、そして私たちの心に光を照らしてください。
Show us more of you.
あなたのことをもっと教えてください。
And lead us in our practical living out our faith, Lord.
生活の中でどのようにこの信仰を表すのか、主あなたが導いて教えてください。
Thank you, Lord, again for this time.
この時をもう一度神様感謝します。
So we give this to you in Jesus' name.
この時を主あなたにお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So chapter 3, verses 16 through chapter 4, verse 6.6 is our text, right?
伝道者の書3章の16節から4章の6節ですね、今日は。
Let's do this. Can we read through all of chapter 3, 16 through 22 as we start?
16節から22節全部一回言います。
I'll read in English and then you read in Japanese?
Okay, 全部言います。
All right, thank you. It says, Moreover, I saw under the sun that in the place of justice, even there was wickedness, and in the place of righteousness, even there was wickedness.And I said in my heart, God will judge the righteous and the wicked, for there is a time for every matter and for every work. I said in my heart with regard to the children of man, that God is testing them, that they may see that they themselves are but beasts. For what happens to the children of man and what happens to the beasts are the same. As one dies, so dies the other. They all have the same breath, and man has no advantage over the beasts, for all is vanity.All go to one place. All are from the dust. All and to the dust all return. Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of the beast goes down into the earth? So I saw that there's nothing better than that a man should rejoice in his work, for that is his lot. Who can bring him to see what will be hereafter, what will be after him?
16節から。さらに私は火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこではすべての営みとすべての技には時があるからだ。私は心の中で人の子らについて言った。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだ。みんな同じところに行く。すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。誰が知ってるだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくのを。私は見た。人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないことを。それが人の受ける分であるからだ。誰かこれから後に起こることを人に見せてくれるだろう。誰が、ごめんね。はい。
Oh, okay. Wonderful. Thank you.Well, I still remember the day.
まだ私は覚えています。
I still remember that party.
あの日のパーティーを僕は未だに覚えてるんだ。
Don't worry, this is not my picture. This is just for the effect.
このテレビに映ってるのは僕ではありません。ただどんな感じかってことを見せたいためにやってます。
When I was in maybe first grade, maybe second grade, I Well, I had a lot of friends that were named Andrew. Just so you know.
Okay. 1年生ぐらいの時かな。その時ですね、アンドリューという名前の友人が、幾人かいました。
And so, well, when I was first, second grade-ish, I went over to Andrew's house for a birthday party.
1年生か2年生の頃かですね、アンドリューという友達のお家に誕生日パーティーに招かれたので行きました。
I think it was August in Michigan.
ミシガン州の8月頃だと思います。
But I remember it was a summer day and we had the sprinkler going, you know, and so we're running through the sprinkler. Okay, this is the whole, no, 大丈夫. And so, I'm sorry about that. And so we go to, what do you call a sprinkler? A 水、チクチクチクやつ。
なんであれ? 畑
みたいなやつやん。
ファーマーが使うやつね。水がシュンシュンシュンシュンって飛ぶやつ。まあそれもあったそうです。
Anyways, ごめんね。I'm gonna try to stick with what I've already told you. But you know, I went to Andrew's house for this birthday party with a bunch of kids.
僕はアンドリューのお家にこの誕生日パーティーがあったので、そこに招かれたので友達とそのパーティーに参加しに行きました。
And so I think we ate pizza.
その時ピザも食べたかなと思います。
I know we had a water gun fight outside.
で、水鉄砲バトルをしました。
We played some games, board games.
面白くないゲーム？
They were fun.
ボードゲームをしました。
You pulled a dajare. You just punned me.
No, it's English word. Board.
Okay. So.Ita game, right? And so, you know, but then, of course, at the end of all this, then Andrew gets to open all his presents.
で、まあ、ゲームなどをしてですね、その後にアンドリューが、プレゼントを開けていました。
Now, I didn't know all the kids that were there.
で、そのパーティーにいた、何人かっていうのは、ほとんど僕は知らない子たちでした。
And I was pretty shy, so I didn't ask everybody's name anyway.
で、僕は当時すごく恥ずかしがり屋だったので、そこにいた人たちの名前などを聞いたり自己紹介など僕はできませんでした。そこにある子がいました。そこにいた、子っていうのは多分分からなかったのかな、毎日あなたの誕生日パーティーではないんだっていうことは今日はあなたの誕生日じゃないっていうことをこの子はなぜか理解していなかったんですね。
And he couldn't understand why all those presents weren't his.
でそこにあったプレゼントはなぜ、彼のものではないのかっていうことをなぜかこの子は理解できませんでした。
And so there he is, and Andrew's opening his presents, but this kid's crying and crying and throwing a tantrum.
で、誕生日であったそのアンドリューと子がプレゼントを開けているとき、その子はそれを見てずっと泣いてるんですね。
And so you can imagine, even as little kids were all embarrassed, like, oh my goodness, this is happening.
Other kids?
All of us kids, even though we're like 6-7 years old, we're like embarrassed. Social etiquette, what happened to it, you know?
で、そこに集っていた6歳とかぐらいの男の子、まあ、子供たちもですね、この子なんで泣いてるの？ちょっと分かんないのか、デリカシーがない子なのかなって。幼い頃でもやっぱ子供たちってそういうのを知ってるんですね。
Have you ever known somebody like that?
皆さんそのようなことであったことありますか？
Don't point at me.
僕じゃありませんよ。
No, but somebody, we call them a joy sucker.
そのような子ですね。私は喜びを吸い取る子と呼びます。
Okay, because they suck the joy out of any party.
このパーティー、祝いの場があったとしても、その特定な人っていうのは、この喜びを吸い取るような、喜びを滅ぼすようなことをします。
A big celebration becomes a big depression.
いいお祝いの時なのにもかかわらず、大きなお祝いが大きな落ち込む時と導いてしまうんですね、その人は。
Now, Solomon has been looking for what?
ソロモンは何を追い求めてましたか？
Meaning in life under the earth, right?
この地の下、火の下でのこの生きる目的を探していました。
And he's looking for a purpose in life.
彼は生きる目的を探していました。
And well, we've seen him trying to find purpose in pleasure.
彼は快楽を試してそれを見出そうとしたり、持ち物、所有物を持ってそれを見出そうとしたり、
Wisdom and folly,
知恵であって愚かさも試しました。
His legacy,
伝説も試しました。
And all of it is meaningless, he decides.
彼の結論として見出したのが全て無意味だというものでした。虚しいものであると。
Then he looked at life and realized, oh no, it's all pattern. I can't change it.
で、彼は彼自身の生活を見てみると、あ、全て同じことの繰り返しだ。自分は何も変えることができないんだと思います。
And if life is just a circle, I can't do anything unique.
生活、人生っていうのは同じことの繰り返し。返しだってことは特別なことを僕はすることはできないと彼は思いました。
で、全
てのことが同じことの繰り返しであるならば、そして神様が全てを定めておられるのであれば、自分は何もそれに加えることができないと彼は思いました。
And now Solomon is continuing the search looking for meaning.
で、引き続きここでソロモンはこの人生の生きる、目的、意味を見出そうとしています。
前
回の箇所でも その人の考え方よと思ったんですが、それがまた、悪化していきます。
彼が気づく
ことは、喜びを吸い取る者たちに彼は囲まれていると気づきます。
But we're not talking people, but situations that suck the joy out of life.
喜びを吸い取るものっていうのは人を指しているのではなく、この社会の中で、人生の中でいろんな物事がその喜びを吸い取ってしまうんだってことに彼は気づきます。
We're going to see three of them tonight.
その3つを今晩見ていきます。
And so, well, also please note that these three joy suckers are also very prevalent in society today. Alive and well in society today.
この3つ、この喜びを吸い取るものっていうのが存在しますが、現在でもこの社会でも今あるものです。
All right, now let's take a look. We're going to jump into verse 16 and see what Solomon sees.
16節を見ましょう。
Okay, and the first thing, the first joy sucker we're going to see is what we call injustice.
この喜びを吸い取る一つのものっていうのがですね、まずはじめに不正です。
So verse 16 Moreover I saw under the sun that in the place of justice even there was wickedness and in the place of righteousness even there was wickedness.
16節、
yeah.
さらに私は火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。
Now last time again we saw that, that Solomon came to the conclusion that God's willTrumps anything that we desire to do.
前回学んだ箇所で神様はすべてを治めていて、すべてを支配しているから、私たちの願いもそれに何も加えることはできないという結論をソロモンは出しました。
In other words, if even if I want to succeed in something, if God doesn't want it, He'll stop me.
つまり彼が出した結論というのは、彼自身が何かをしたいと思ったとしても、何かを成功させたいとしていたとしても、それが神の御心でないのであれば、神様がそれを止めてしまうという結論でした。
But here we see that Solomon is running into a problem.
しかしここでソロモンはある問題に直面します。
He finds a question that he needs to answer.
彼は、その答えが欲しいと望んでいるある問題に直面します。
The question is this.
この彼が持っていた質問というのは、
If God's will overrules man's will, then why does the world have so much wickedness and injustice in it?
神様がすべてを支配していて、すべてをすべを治めているのであれば、人のすべてを定めている神様なのにもかかわらず、なぜ不正がそのままにされているのか。
Have you ever wondered that?
皆様そのように思ったことありませんか？
God, why are you allowing so much to happen?
神様なぜこのようなことを許されるんですか？
Well, Solomon goes to the place where he thinks he should at least find people acting in the right way.
彼はここに行ったら、
he expected to find righteousness and justice in the courts.
彼はこの場所に行ったならばきっと正義があるという場所 に行くんですね。というのを彼はこの法廷、裁判所、そこにはちゃんとした答えがあるだろうと思いました。
I mean, that's where you go to get a judgment made so that we know who's right and who's wrong.
通常はこの法廷、この裁判所に行って何が正しいのか、何が間違っているのか、それをまあ明確にする場所ですよね。
It's the place where we find out who's good and who's bad.
誰が良くて誰が悪いか、それを明確にする場所ですよね。
But in his own courts, he finds that there's wickedness all over the place.
しかし彼自身のこの王国にあるこの裁判所でもこの不正が行われているってことに彼は気づきます。
The innocent aren't getting justice. The innocent aren't getting justice.
無実の者が、正義を勝ち取ることができない。
And the guilty are getting away free.
そして罪ある者が、自由を持って去っていく。
And so in Solomon's mind now, this is a big struggle.
なのでそれを見てソロモンの頭にはこの葛藤っていうのがあるんですね。
Because he's thinking that God's will determines every outcome. He's thinking that God's will determines everything.
神様が全てを定めるという考えをソロモンは持っています。
So how is it thatThis wickedness exists in a place that God should be keeping as righteous.
神様がすべて取り決めて定めているのにもかかわらず、なぜここで正当なことが行われていないのであろうと彼は、葛藤します。
Why would he allow justice to be taken away from his own people?
なぜ彼のためからこの正義が取られてしまっているんだろうと彼は思います。
Similar kind of to the modern question of if God exists, why is there so much evil in the world?
今でもこのような質問ありますよね。神様が存在するのにもかかわらず、なぜこの地上は悪に、満ち溢れているのかというような質問。
The simple answer, of course, is that, well, sin has messed up everything in the world.
まあ、シンプルにそれを答えるならばですね、罪が入ってきて、この罪っていうのがこの地上を邪悪にしてしまった。で、今私たちというのはこの世界が主にあってあがなわれることを待ち望んでいます。
But you know, Solomon though, he's got this question, he can't rest until he finds an answer that will fit.
ソロモンはこの正当な理由を見出すまで、この平野な時を持つことができません。
you know, do you have that problem where you get a question in your head and you can't stop thinking about it?
皆さんもそのようなことありませんか？あることが頭をよぎって質問があって、それがはっきりするまで寝れないっていうような経験ありますか？
like you find a really cool bug, like really colorful bug, you're like, whoa, I've never seen something like this before.It happens recently.
例えばですね、皆さんありますか？会話ないな、絶対。この綺麗な虫だな、本当に綺麗な虫だな、この虫何の虫だろうと思って眠れないっていうの時ありませんか？
But then you can't get a picture of it. It's too fast.
で、この虫が速すぎて写真が撮れなかったりして。
And you're like, I think I know what it looks like, but how can I Google something that I'm seeing a picture in my head? How can I Google it?
Google で確かめてみたいだけど。画像がない、この画像は自分の頭 の想像でしかないから、ああ、どうやったら Google で検索できるんだろう。
So you Google Okinawan bugs. Oh my goodness.
沖縄の虫と言って書いて検索 しない方がいいです。大変なことになります。
Okay, and then you're like, I can't find it. You go to library and start looking through books trying to find it.
でもそれでも探せないから図書館に行って、この虫は何なんだって一生懸命探そうとします。
Some people have that problem.
そのような問題はある人は持っているんですね。
Not me.
僕ではありません
かな。So Solomon though, he needs, this is a big problem for him. It's a struggle in his mind. He needs to find an answer.
そのような感じでですね、ソロモンはこの質問に対しての正当な理由が欲しいっていうことで、それがもう頭から離れないんですね。
He ends up with two.
で、その中である二つのことを彼は思います。
All right, verse 17 is his first answer. And he says, I said in my heart, God will judge the righteous and the wicked.For there is a time for every matter and for every work.
17節、彼が出した答えの一つ目が17節。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこではすべての営みとすべての技には神、すべての技には時があるからだ。
So his first answer is to look forward to God's judgment.
まず彼が出した一つ目の答えっていうのは、神様のその裁く時を待ち望む。
And his thinking is,God has set a season for every activity under the sun. He is for sure going to judge someday.
火の下にはすべて神様が定めた時がある。だから神様の時にすべて神様が裁かれるという答え。
That helps to answer the question.
彼が持っていた質問にそれは答えることができるかと思います。
But it doesn't take care of the anxiety that he has from this question.
しかしその質問に対してのこの anxiety、この心配っていうのがなくなりません。
Because, okay, I know God's gonna judge it, but why doesn't He do it sooner?
神様分かった。じゃあ神様将来その神様の時に物事を裁かれる。だけどなんで今それをしないのかっていう質問があったり。
Is God being patient or lazy? What's going on?
神様今この事柄に関して忍耐を持っているのか、それとも神様怠けているのか、何なのか。
Which leads the question: Is God really good, or does He have an evil side too?
神様は良いお方なのか、もしくは意地悪なお方なのか。
So He comes up with another answer to help solve this question.
なのでそれに関しての質問をまた彼自身で答えを見出します。
He says in verse 18, He says, "I said in my heart with regard to the children of man that God is testing them, that they may see that they themselves are but beasts."
18節、私は心の中で人の子らについて言った。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。
Okay, it's okay, it's okay. God is testing people.
大丈夫。気にするな。神様は今人を試しているのだ。 と彼は思います。
That's the only reason why he would let this wickedness keep going. He's testing people.
神様は人間を今試しているからこそこのことを今、置いて、このことを許されているのだ。
Now it is true that God uses the evil things that happen in the world to test and to purify us.
神様はこの地上で行われているこの悪をもって用いてですね、私たちを試したり、また私たちを清めるということを行ってくださいます。
Easiest example, of course, is persecution.
例えば迫害が言えるかなと思います。
Because, well, God's not causing the persecution, but he uses it for our good.
例えばこの迫害っていうのは神様が迫害を引き起こしているわけではありません。ですが神様はその迫害を用いて良いことへと益としてくださるんですね。
And so, yes, the Lord will use the wickedness in the world as a means of testing and purifying us.
なので神様はこの地上で行われている悪をまた益としてくださる、私たちを試すためであって、私たちを清めるために用いることがあります。
But what's the purpose?
しかしその目的は何ですか？
What's the purpose?
目的は何でしょうか。
See, we know from the New Testament that the purpose is that we would become more and more like Jesus.
新約聖書を読んでいくと分かるんですが、私たちがイエスのように、似ていくものとなるためである。
Preparation for heaven, some people say.
天国に行くための準備ということをある人々は言います。
But Solomon can't see beyond death, remember.
しかし覚えていてほしいのは、ソロモンっていうのは死んだあとその先を見出すことができません。
So he actually goes the opposite direction into a humanistic way of thinking.
なので彼は天を見上げるのではなく、逆にこの人間的考えへと進んでいきます。
He says that God is testing us that we may see that we ourselves are but beasts. In verse 18.
18節で神は彼らを試みている。彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。
In other words, God is getting it through our heads that we're nothing special. That's what Solomon says. God's trying to get it into our heads that we're nothing special.
神様は私たちに自分たちはさほど特別なものではないってことを気づかせようとしているのだと彼は思います。
Merely animals.
彼らが人々が獣に過ぎないことを人々が気づくようにしようとしている。
Now I have quite a few pictures I'd like to put on the screen. Let me grab a little drink here.
皆さんにテレビのスクリーンでですね、ある、ものを、見せたいと思います。
And I'm going to tell you, they're all animal pictures, okay?
すべて動物の、画像です。
And I want to ask you.What do each of these animals I'm going to show you? What do they have in common?
今からテレビのスクリーンにこの動物を載せますが、この載せている動物、何の共通点があるか言ってください。
So let's do a survey of the animal world, okay? And think through what do all these animals have in common?
今から動物の絵をいくつか見せていきますが、この中で共通点を見出してください。
We'll start with the most shocking. Okay?What do you call this? A orangutan?
Orangutan.
Yeah, orangutan, right? Okay. And then we got our elephant there. All right. Nice. And what do you call that? A rhinoceros.
Sai.
Right? Rhino.
Rhino.
Okay. Then we have some turtles.
Kame.
They look pretty cool. All right. Kangaroo.
Kangaroo.
Okay. Then, of course, our favorite, the cows.
Ushi.
I like that one. He's like chomping on that thing.
I like that. この牛枝食べてます。最高。
It's probably New Zealand right there.
ニュージーランドねかな。
Then we got a sheep right there. Cute, right? Okay. Then this big bad boy.
これなんね。
なんだっけ？ Huh? Like a water buffalo, right? Okay. Water buffalo.
水槽？違う、水槽じゃない。
水牛。
水牛。水牛。あ、水牛立てた。Buffalo, 水牛.
Okay, water buffalo. All right. How about this guy? You remember? You know what this guy is? Anteater. Yeah.
Those are cool. アリクイ。
Okay. Nice. I love his snout.
Anteater.
Okay. Then we got what I. The buffalo, right? Bison.
さっきの水牛。これは buffalo.
This is buffalo. Shorter horns.
短い角。
Amazing hamburgers.
ハンバーガーにしたら美味しいのこれ。
Oh yeah. All right.Then, do you know what this is? A lazy bum, right? A sloth. 怠け者。
怠
け者。
英語は
Sloth.
Sloth?
Yeah.
Sloth.
危ないの？Oh, okay, okay, okay.
All
right, so then we got our sloth. Okay, you guys thinking through what、はい、do all these have in common?
皆さん考えてますか、okay. これの全ての動物の共通点は何でしょうか
Now let's move to Iowa animals.
Iowa
の、oh, wait, No, that's not in Iowa, that's Africa.
動物じゃないから、
アフリカ Of course, our lion, right? He's my marker to say Iowa's next. Okay, Iowa. Deer everywhere.
鹿、okay. あちらこちらに
And squirrels everywhere.
リス
This is my world and back home, okay?
僕の
Let's go to Okinawa, all right?
沖縄にはどんな動物?
Ah, ヤンバルクイナ。
ヤンバルクイナ。これ綺麗な写真だ。羽あるんだね。
It's going to start flying.
飛びそうだよね。
They can't fly.
飛べないけどね。
All right. Then we have our mongoose, so there's apparently a battle going on, okay?
いるいる。え、もうオーシャンの、オーシャンズ近くにいるよ、めっちゃ。
Our neighbor has one too.
いるいる。
All right? Then you know this, right? ヤシガニ?
ヤシガニ。
The coconut crab. ヤシガニ。
ヤシガニ。
It's a mountain crab, okay? Be careful, okay? Okay, next one, Iriomote cat.
Iriomote neko.
Okay? That's pretty cool. Iriomote has some interesting animals. Something like that, small, a little small, powerful cat.
Neko ga nigate na jimi.
All right, then lastly, of course,
最後.
Some dogs.
Wanchan.
To finish it up, okay?
これなん、な、そうだね。
Can I just throw something?
Anchan, びっくりした。触ったこと。なんでもない、ありがとう、撮ってくれて。
All right, so I'll leave the dogs up for just a minute.
あの癒されるので、ちょっと犬は飾っとこうかな、今ね。
What do all these animals have in common?
はい、たくさんの動物の絵を見ましたが、共通点は？お？They're all cute.
God made them? Okay, very good. That's one thing they have in common. Very good.
They're all cute ってことで。
They're all cute? That's
神様が全部作られた。全部可愛い、全部可愛かった。
Especially the buffalo.
バッファローが特に可愛かった。
Especially the
buffalo. 可愛いのさ、なんかスタイル違うね。
The kangaroo reminded me of Bruce too. That we had.
カンガルーの絵はカーレンさんが持ってきたカンガルーシチューを思い出したって。
All right, now seriously though, what do these animals all have in common?
はい、他に本当に真剣に考えて共通。Yuko was serious about it.
I know Yuko's serious, and she got the first piece, but there's another piece to it.
That's why Mika-san said.
Okay.
真剣に考えて。
Emmy, you got it.
共通するのは。
They have two eyes. Okay.
二つ目がある。
They don't. Have, okay. Well, that's a long conversation right there. So we're gonna jump over that one.
魂がないって答え。おいい。
But very good. That was deep.
それは深いね。
Too deep for.A two-minute.
Okay. 今晩に
All right. What is it? What is it? What is it? Okay. Emmy does have it. Yes. That's it.
なるほど。すべて死にます。
They all die. Okay. As cute as these dogs are, eventually they're gonna die.
そう、このワンちゃんたちも可愛いんですけど、このワンちゃんたちも eaten?
As good looking as this beard is, eventually it's gonna go.When I'm in the ground, right?
犬も死んじゃうし、僕のヒゲも僕が死んだらなくなるんです。
Okay, so this is very important, all right?
大切なことなんです。
Now, this is very important because when Solomon sees that we die, animals die, he concludes we're the same.
ソロモンは私たち人間も死に、そしてまた獣、動物もいずれは死ぬんだってことを伝えるんですね。
There's nothing different about us and animals.
私たちとこの獣動物の違いっていうのはさほどないと彼は言います。
Now, he's ignoring a couple of things, but he doesn't realize it.
しかし彼はいくつかの大切なことを無視してしまってるんですね。しかしそれに彼は気づいていません。
He's forgetting that God for some reason gave us intelligence way above the animals.
彼は神様が人間にこの知識、賢さっていうのを与えてるってことを彼は忘れてしまっています。
And potential way above theirs.
そしてまた動物よりも物事を理解できるこの発展性っていうことも忘れてしまっています。
He's forgetting that God had given Adam a command to rule over the earth.
そしてまた彼は神様がアダムに動物たちを世話するという支配権も与えてくださったってことを忘れてしまっています。
That sets humans in a separate category from animals.
ということはつまり人間と動物は違うカテゴリーに入っているっていうことなんですよね。
Now, that's not to mention that humans have a spirit that goes on beyond death. Okay? that we were made as eternal beings.
There's an eternity in our hearts, is what he said before. 私たち人間のうちにこの永遠に生きるという魂が、
we were made to live forever.
私たち人間は永遠に生きるために作られたものなんです、本当は。
Animals weren't.
しかし動物ではそうではありません。
And so he only sees birth and death and concludes we're the same.
ソロモンは人間の人々の誕生そして死しか目がいっていないため人間と動物は同じものであるというような考えを持ってしまっています。
Now you guys I'm sure know this is exactly what they teach in American schools and Japanese schools. Exactly.
日本でもアメリカの学校でもこの同じことを教えてしまっています。
It's the same way of thinking.
同じような考え方ですね。
And so of course that would then lead of course to ourEver-rising depression rates in both countries.
そのようなことを教えているからこそ2つの国どちらもですねこの、憂鬱さってこの落ち込みやすい、ものと落ち込みやすい要素を私たち自身の、勉強の中で教えの中に入れてしまっています。
If you think about it, it's very confusing, right?
よく考えてみたら分かりにくいですよね。
Kids are being told that they're unique and special.
例えば子供たちはとってもユニークで特別なんだよと教えられます。
And then the class changes and they're told that they're just another animal.
しかしクラスが変わると、あなた方は、哺乳類の一つであるただの動物と一緒なんだよと教えてきます。
And so it only makes sense that there's not なんていうかな、when you think you're just another animal, you're not going to have a drive to do something amazing with your life.
あなたは動物であって、他のものと変わらないんだよというようなことを説得されてしまうという人は何かをしたい、偉大なことをやりたいというその思いを吸い取られて消し去られてしまいます。
Just going to want to be like everybody else since you're just like them.
他のものとあなたは変わらないんだからと言われてしまうと、なんだろう。他のものと一緒にならなければならないっていう考えを持ってしまいます。
That's also a big theme in society.
そのような問題が社会でも起きていますよね。
But you know, Solomon here, what he's doing, and this is where I think his logic gets all messed up, is he's trying to compare, okay, a sports car.
ソロモンの考え方っていうのはこのようなものだと思います。今テレビでそこに出しているスポーツカーがありますね。
Okay, a sports car, and he's saying that.We are the sports car, animals are the K car.
We are.
He's saying humans are the sports car, animals are the K car.
人間はスポーツカーで、そして動物は軽自動車のようなものだ。
We may be able to do a bit more.
私たちは人間は、まあ、動物よりかはいろんなことができるかもしれない。
But we're basically the same.
しかし僕たちは同じなんだ。
We drive on the road.
同じ道を走って。
We end up in the junkyard.
で最終的には解体屋に送られてしまう。
Now, what he should be doing is comparing a sports car.
彼がやるべきことっていうのはスポーツカーと
a wheelbarrow, a
手押し車を比べてた方がいいかなと思います。
This looks more like us and animals.
スポーツカーと手押し車を比べると、まあ、人間と動物を比べているような感じかと思います。
They're both made of metal.
どちらも鉄によって作られていますね。
They both have at least one wheel.
どちらも一つ以上の車輪を持っています。
But they were designed for a completely different purpose.
しかしこの2つは違う目的があって違う目的のゆえに作られたものです。
They can both carry stuff.
どちらも物を運ぶことができます。
But a sports car has much greater ability toIn general, than a wheelbarrow.
しかしスポーツカーの方が手押し車よりも多くのことをする能力っていうのを持っています。
Different usage,
また使い方も違いますよね。
Different rules,
このルールも違います。
It does something different. It's made to do something different than a wheelbarrow.
スポーツカーっていうのは手押し車とは全く違う目的があってそのために作られたものですよね。
Now Solomon falls into that trap that so many people are stuck in of saying, thinking that life is a sports car and a K car.
ソロモンの考えっていうのを多くの人たちが、誤解、間違ってしまう考え方、そこにソロモンは進んでしまっているんですね。 このスポーツカーと軽自動車のような考え方を彼は持ってしまっています。
Only because we all die.
どちらも死んでしまうんだと彼は言うんですね。
That's the focus there of 19 and 20 and 21. We all die.
19節、20節、21節どちらも、私たちみんな死んでしまうものなんだからと彼は言います。
He even says, you know, in 21, who knows if this man's spirit goes up and the animal goes down, no one's come back to tell us.
21節で、
あ、ごめん、
21節。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくの。
See, no one's come back to tell us what really happened, so who really knows? Who really knows is what he's saying. No one's come back from the dead to tell us what happens afterwards.
誰も死んで蘇って死んだとどうなるかってことを教えていないんだから、どうなるか誰もわからないと彼ことを彼は言います。
Let me get over here. Okay.So that brings him then to a conclusion in verse 22.
その中で彼はある結論を22節において出します。
And you're going to recognize conclusion because he often comes to this conclusion.
どんな結論か皆さんお気づきかと思います。なぜならそのことを毎回言うからです。
He says, "So I saw there's nothing better than that a man should rejoice in his work, and for that is his lot. Who can bring him to see what will happen after him?"
22節。
Yeah.
私は見た。人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないことを、それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろう。
So once again, Solomon says, just enjoy your work.
ここでソロモンはまた、ただ仕事を楽しめばいいんだよと言います。
Don't try to do anything great, just enjoy your work.
何か偉大なことをしようとしなくていいんだよ。ただ仕事を楽しみなさい。
The reason this time being that we don't know what happens after we die, at least we can do our best to enjoy work.
なぜなら死んだ後私たちはどうなるか誰もわからないんだから。だから今自分たちができることは今ある仕事を楽しむより他何もないと彼は言います。
Again, we've seen that conclusion over and over and over.
その答え何回か見てるかと思います。
But here's where it gets interesting.
しかしこの後また興味深いことが起きます。
Solomon runs right into a problem.At the beginning of chapter
4章の最初の部分でですね、彼はまた新たな問題に直面してしまうんです。
Chapter 4, verse
1. 4章の一節。
Again, I saw all the oppressions that are done under the sun, and behold, the tears of the oppressed, and they had no one to comfort them. On the side of their oppressors, there was power, and there was no one to comfort them.
4章一節。私は再び火の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられている者の涙を。彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう。しかし彼らには慰める者がいない。
Now remember, Solomon said, just enjoy your work. Focus on enjoying your work.
覚えてますか？先ほど22節においてはですね、彼はただ仕事を楽しみなさい。それ以上他に何もないということを述べました。
But now he runs into a problem.
しかし4章1節において彼はある問題に直面してしまいます。
Not everyone can successfully applyThat suggestion to their lives.
全てのものがこの仕事を楽しむということを彼らの人生に当てはめることができないということに彼は気づきます。
It was a lot easier for Solomon to rejoice in his work as king.
ソロモンは王様として彼がやっている仕事を楽しむことはできたのかもしれません。
But then he started to look at those who are all the way down at the bottom of the ladder.
しかしこの地位が低い者たちのことを見たときに彼はあることに気づきます。
And he realized that there are joy suckers that will even take the joy out of our work.
この社会には一生懸命働いている者たちのその仕事を楽しむその楽しみを吸い取ろうとしている者たちが存在するってことに彼は気づきます。
He finds that oppression has become very widespread.
人々が、この人々を、虐げるそのようなことが広まっているってことに彼は気づきます。
Even in his own kingdom.
彼自身の王国の中でもそれが行われていると彼は気づきます。
I wonder if it had become larger than he could even control.
彼自身がソロモン自身が手に負えないほどそのいじめっていうかその虐げっていうのが広まっていたのかもしれません。
Or was he just letting down his guard against itWhile he was searching for the meaning of life.
もしかしたら彼は人生の意味を見出そうそこに時間を費やしていたがゆえにそのことを放置したままであったのかもしれません。
But the oppressors, he said, they held the power in their hands.
虐げる者が権力を振るうと彼は言いました。
And the oppressed couldn't do anything about it.
そして虐げられている者は何もすることができない。
And it was so bad that he says twice that no one could comfort them.
その虐げられている者の状況は本当にひどくて、そのため彼は2回誰も彼らを慰める者がいないということを2度言います。
Now, nowadays, we would call this situation...
今でこのような状況を言うならばですね、
power harassment
パワハラ
and abuse.
パワハラもしくは虐待って言葉が、今の社会ではあるかもしれません。
And if you've ever been in a situation like that, you know it's miserable.
そのような状況にいた方は分かるかと思いますが、本当に悲惨な状態なんですね。
And it really is true that the power is in the hand of the harasser.
そしてこの権力を持っている者がこんなパワハラっていうのをしてきます。
Often it takes a small army of people fighting with you to get that guy out or that lady out. It takes a small army of supporters to attack it. わかる？ The person who does the abuse or the harassment has so much power
権力を持ってる人がいて
that it takes, you can't fight it by yourself.
権力を持ってる人にパワハラを受けてる時っていうのは、そのパワハラを受けてる人っていうのは一人でその人に歯向かうことはできません。
you have to gather an army among your coworkers that to agree to fight against this.
一人で戦うことができないから、その者たちはその人を集めてですね、この権力に、戦おうって言って、その小さなグループを集めて、その権力を持っている人に歯向かおうとします。
But not everybody is able to do that.
しかし全ての人がそのことを行うことができるとは限りません。
and not everybody is willing to do that.
そしてまた全ての人があなたについてじゃあ戦おうって言うとは限りません。
and so you end up with people in America and Japan and all over that work jobs that make them miserable. You end up with people that in Japan or in America, right? They're working their job, but it's miserable.It's horrible.
なんで?
They're just inside, they're miserable.
なんで?
Because the power harassment.
歯向かう人がいないからってこと? 戦う人。
Yes.
なので多くの人は権力を持っている人にこのパワハラっていうのを受けながらも何も言うことができずに苦しんで悲惨な状態が続いているってことがアメリカでも日本でも起きています。
Now, the truth is, unfortunately, that this kind of thing is just a simple fact of life.
しかしそれがまあ正直に言うと生活のこの人生の一部なんですね。
It's a symptom of sin in the world.
というのは罪の結果、罪がこの地上にはびこっているからそのようなことが起きてしまっています。
But it doesn't fit in with Solomon's conclusion about life.
しかしそれとソロモンが人生の意味の結論を出したことと合わないんですね。
See, if I can't even enjoy and rejoice in my work, then what's the point of life?
だって人生の意味の答えっていうのは彼の中ではじゃあ仕事を楽しむことが人生の目的であると答え出したのにもかかわらず、しかし仕事で楽しむことができないのであれば、じゃあ生きている意味、目的とは一体何なんだろうと彼は思います。
That was the last thing Solomon had left.
彼が最後に出した結論っていうのは仕事を楽しむことでした。
But if now I can't even do that, then my life is completely meaningless.
仕事を楽しむこともできないのであれば、自分の人生は本当に虚しい、無意味だ。
And so look at verses 2 and 3.
2節と3節。
And I thought the dead who are already dead, more fortunate than the living who are still alive, but better than both is he who has not yet been born, who has not yet been, and has not seen the evil deeds that are done under the sun.
2節と3節。私はまだ命があって生きながらえている人よりは、すでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。またこの両者よりももっと良いのは、今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだ。
So Solomon's conclusion now becomes, it's better just to not be alive.
なので彼が次に出した結論っていうのが、最初から存在しなければよかったんだという結論です。
Or I wish I was never born.
もう存在し、自分自身が存在しなければよかったんだという答えを出します。
And it is a depressing conclusion.
もう本当に何だろう、悲しい結論ですよね。
Because there's nothing left to hold on to.
彼は何も握りしめて進むものがないんですね。
So what we're seeing though is we see that Solomon's worldview that he created
彼が見出したこの地上での視野っていうのがですね
is quickly falling apart.
もう全てがボロボロな状態なんです。
You remember, as we mentioned, he took comfort in the fact that he could at least enjoy work.
彼が前回出した最後の結論っていうのがせめて私たちは仕事で楽しむことができるっていう結論でした。
Gone,
仕事によって生きる意味を見出すってことだったんですが、その状況もダメなんだって気づくと、彼の全ての考え視野っていうのがもう粉々に崩れていきます。
So what does he do?
なので彼は何をしましたか？
He starts to examine work once more.
もう一度彼は仕事を見てみました。
All right. Verse 4.
4節。
Then I saw that all toil and all skill in work come from a man's envy of his neighbor. This also is vanity and a striving after the wind.
4節。私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を覆うようなものだ。
So we had the joy sucker of injustice. 不正義。あ、不正義？
不正何？
不正？ The joy sucker of injustice.
不正によってってこと、
yeah.
不正によって人々の喜びを取ってしまうものが存在するってことを先ほどお伝えしました。
Then we had the joy sucker of oppression. あの、虐げられることによって喜びが何？吸い込まれる？
吸い取られる？
吸い取られること。で、then lastly we see that the third joy sucker is envy.
で3つ目の喜びを吸い取るものっていうのが妬みですね。
妬み、okay? Great. So some people, they can't enjoy their work because of outward oppression.
ある人々は仕事を楽しむことができません。なぜならこの圧迫感を感じるからです。
So outward oppression, but then also some can't because of inward oppression.
外からの圧迫感ではなだけではなく、ある者たちはこの内側からのこの圧力、この憂鬱感っていうのがあって、仕事を楽しむことができない人たちも存在します。
And we call that envy or jealousy in this passage.
そのような者たちをこの箇所では妬む者というように呼んでいます。
What Solomon notices here is that those who are really good at their work are also those that are really envious of others.
ソロモンが気づいたことは、ある人々たちはあることをするのがすごく上手である、そのような者たちは仕事に成功している、しかし彼らが成功したのはこの嫉妬、妬みっていうのを持っているからであると言います。
In fact, they work so hard because they want to make sure they're better than others.
その仕事に成功している者たちは一生懸命頑張っている。なぜなら他の人たちよりも自分自身が勝っているっていうことを証明したいからであると彼は言います。
You could say that, of course, success is not the guarantee of happiness.
成功しているからといってその人が幸せであるっていう保証は正直ないんですね。
But oftentimes, success is evidence of jealousy in someone's life.
しかし、ほとんどの場合ですね、人々が成功しているのは、なぜならそのものの中にはこの嫉妬心、この妬み、憂鬱感っていうのを持っているからである。
And even though endless competition may bring material success.
終わらないこの競争っていうのを人々はやっていて、そしてまたその競争心を持つことによって人々はこの物質的この成功っていうのを得ていきます。
It ends up robbing us of joy.
しかしそれらのものはその人々の喜びを吸い取ってしまうものなんですね。
Now, I think you know this, but tomorrow is a very special day in Okinawa.
皆さんご存知かと思いますが、明日は沖縄で大切な日なんです。
You might even call it a historical day.
もしかしたら歴史の中で大事な日と言えるでしょう。
It may be written in the history books.
もしかしたら歴史の本に書かれるかもしれません。
Who knows what that is?
何の日になるか皆さんご存知ですか？
What's tomorrow?
はい、明日は何ですか？
Yes! 7-11!
セブンイレブン。よかった、ミカさんと書いたけど何の日だよ。だよね。 みんな思ってるってことだよ。中で an answer。皆さんも思ってるからこそその答えが出たと思います。そうなんです。セブンイレブンがオープンする日なんです。
今日は給料日だから明日はセブンイレブンっていう感じ、right?
通常日本だと10日が給料日なので、給料日の次の日、11日にセブンイレブンにしたのではないか。
日本語で言ってよ。
あれ
That's right.
Did you say in English?
No, I didn't say in English.
Japanese?
Nice. You translated for me. But yes, tomorrow's the 10th, which is payday. So that means that it's 7-Eleven, right? So tomorrow is the first 7-Eleven will open in various locations in Okinawa.
で、沖縄県のいくつかの場所でですね、7-Eleven がオープンします。
And everybody gets paid today, so they're going to have a long line tomorrow morning.In Chatan and other places.
通常日本人は10日に給料日給料が支払われるのできっと明日セブンイレブンはすごく混んでるかと思われます
But we've been waiting for this day for years.
皆さんこの時を何年も待っていたかと思います
I've been waiting for over 10 years.
僕は10年間
And I wasn't born here.
僕は10年間セブンイレブンがオープンされる日を待ち望んでいました僕はここで沖縄で生まれたわけでもないのに10年間待ってたんです。
And most people say, oh, やった and then finally, and that's it.
で、ほとんどの人はやったやっとで、そこで終わってしまう人たちが多くですね。
Some of us can't do that.
しかし、そういうことをできない人たちもいるんです。
The question is, why now?
なんで今だという思いに駆られている人たちが存在します。
I mean, if they were listening to me, they should have come like 10 years ago when I first came.
もしセブンイレブンの会社が僕のことをちゃんと聞いていたならばもう数年前にセブンイレブン開いてたはずなのに
Why now? Why not 10 years ago?
なんで10年前にセブンイレブン開かずになぜ今この時にセブンイレブンをオープンするのか
Well, they didn't need to come to Okinawa until about 3 years ago
セブンイレブンは3年前までは沖縄に出店する必要がなかったんです
Because competition has caused some problems for them
今この競争っていうのが起きてるんですね。
Now, traditionally in Japan, it goes number one company is 7-Eleven.
日本だとコンビニ第1位がセブンイレブンです。
Number two is Lawson.
2位がローソン。
Number three is Family Mart.
3位がファミリーマート。
It was around 3 years ago that Family Mart bumped up to number two and Lawson went down to number three.
3年前に2位だったはずのローソンが3位になり3位だったファミリーマートが2位に行きました
okay, that's a problem.
そこに問題が起きてしまいます
Okinawa, of course, is owned by Family Mart and Lawson. They're the ones fighting.
で沖縄県でファミリーマートとローソンが競争をしています
But really, Family Mart has the island.
しかし、まあ、ファミリーマートが沖縄県を全て乗っ取ってるのかな、まあ、全てファミリーマートが占めていると言ってもおかしくありません。
So it only makes sense that third place and first place work together to beat down second place.
なので1位と3位が手を組んで2位を潰そうとするんですね。
Whoops, wrong way. And so, see, the point is, there's some jealousy going on.
ということはつまり言いたいことはですこの妬み嫉妬心が互いに働いているってことなんです
guy,
ファミリーマートにこの妬むっていうこの嫉妬心が生まれてるんです
The reason 7-Eleven is here is to knock this guy out.
なぜセブンイレブンが沖縄にやってきたのかそれはファミリーマートを潰そうとしてやってきたんです
and we're all rejoicing because finally we get 7-Eleven coffee and not that one.Black Thunder ice cream.
沖縄県の人々はセブンイレブンが来るやったセブンイレブンのコーヒーが飲めるそしてブラックサンダーアイスクリームが食べれると喜んでいるんです
I guarantee you, 7-Eleven's not rejoicing right now.
しかし現実はセブンイレブンはまだ喜んでいないんです
Family Mart's not rejoicing.
もちろんファミリーマートも喜んでいません
Lawson maybe.
もしかしたら喜んでいるのはローソンかもしれません
But no, they're not going to rejoice until the battle's won.
しかしもちろんローソンも喜びません彼ら自身がこの競争に勝つまでは
しかし
この競争誰もまだ勝つことができないんですね誰も喜ぶことができないんですなぜならこの競争っていうのは続くからです、
so really、the big question is,
なので大きな質問とは
What are they gonna do to set themselves apart as the best company?
何をしたら1位にコンビニ第1位になることができるのか
When I was looking for this picture, I saw a picture of 7-Eleven crab. Now, I don't know what that is. I didn't want it.
この絵を見たときにあることを見出しました。セブンイレブンカニ。
カニ、yeah, like crab. Like, so I don't know. I'm curious, what are they going to do to try to knock out Family Mart?
ファミリーマートを潰し、第1位という位置を保つためにカニか何らかの意味をするのか分かりませんが、皆さん引き続き注目していきたいですね。
Get ready for big competition in the companies. Things are going to change, okay?
コンビニの中でこの競争率っていうのが上がっていくので、これからまたコンビニがいろんな面で変わっていくかと思います。今コンビニ注目です。
Okay, well that was convenient break there. Let's get back in. See, those who are oppressed from the outside can't have a difficult time rejoicing in their work.
なので言いたいことはですね、この虐げられているものっていうのは仕事を楽しむことができないんです。
And those who are oppressed on the inside with envy and jealousy, working so hard, also can't rejoice in their work.
そしてまた一生懸命頑張って働いていたとしても、この内側でこの憂鬱か憂鬱感、この 人を妬むであったり嫉妬心に駆られているのであれば、そのものも成功してたとしてもこの仕事を楽しむことができません。
So Solomon goes, oh no, okay, let me look at the fool. Let's see what he's doing.
ああもうと思って、次にソロモンはじゃあ愚かなものを見てみようということで、愚かなものに目を留めます。
All right, verse 5, the fool folds his hands and eats his own flesh.
5節、愚かなものは手をこまねいて自分の肉を食べる。
What?
なんだそれ。
Now, if you've read Proverbs, I'm sure you have, Solomon doesn't look very kindly onLazy people.
箴言を読んだことがある方は分かるかと思いますが、ソロモンは怠ける者に対してですね、あまりいいことを言いません。
Here's an example. Solomon tonight. Proverbs 6:9-11 says, "How long will you lie there, O sluggard? When will you arise from your sleep? A little sleep, a little slumber, and a little folding of the hands to rest, and poverty will call upon you, come upon you like a robber, and want like an armed man."
箴言6章の9節から11節。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。
Now the idea that Solomon says in Ecclesiastes, he says the fool folds his hand and eats his own flesh.
伝道者の書4章の5節において、ソロモンは愚かな者は手をこまねいて自分の肉を食べると言いました。
It's a very strange sentence.
興味深い文章です。
In Hebrew, it's a very strange sentence too, so don't worry.
ヘブル語でも興味深い文章となっております。
But the idea is that a fool or a lazy person will destroy their lives by not working.
ここで言ってるのは、要するに愚かなもの、負け者っていうのは、この働こうとしないから自分自身をダメにしてしまっているってことを述べているんですね。
But then there's something interesting in verse 6.
しかし6節で興味深いことを彼は述べます。
He says, better is a handful of quietness than two hands full of toil and striving after the wind.
6節、片手に安楽を満たすことは両手に労苦を満たして風を追うのに勝ると言います。
It seems like Solomon may be hinting that this fool he was looking at is a lot smarter than he thought he was.
ここで彼が述べているのは、愚かな者、この怠け者っていうのは、もしかしたら両手に労苦をしている者よりかはいいのかもしれない。
The idea is that this guy that's just kind of hanging out, not working, you know, he only has a handful, he only has a little bit.
なのでここで言ってるのは、例えばですね、手を組んでただくつろいでるものがいる、そのものは片手でしか仕事をしていない、
So he only has a little bit. He doesn't have much.
片手でしか仕事をしていないから、少しのものしか手にない。
But at least he can sleep.
だけど、まあ、それでもう彼は眠っている。
He's got quietness.
彼の中にはこの、まあ、平安というのを持っている。
Whereas those who are working hard may have two hands full of stuff.
一生懸命働いている人というのは、この両手に、いろんなものを持っているかもしれない。
But they don't have the quietness and the peace.
しかし一生懸命働いて両手にいろんなものを持っているかもしれないけど、彼らは平穏な生活を送ってはいない。
So as Solomon compares these two extremes,
なのでソロモンはこの2つの真逆なものを比べているんですね。
He seems to be saying that it's better to have just a little and enjoy it 片
手、少ししかないかもしれない、少ししかやってないかもしれない、だけどその中で安楽している、この平穏な生活を過ごしている、その方がいいのかもしれない。
It's better than having a lot and not having any peace in your life.
両手に両苦を満たしていて、両手にいろんなものを持っているけれども平穏な生活を送っていない、それよりか愚かな人生の方がマシかもしれない。
All right. So we've seen some joy suckers.
今日この喜びを吸い取ることに関して見ていきました。
Injustice.
喜びを吸い取るものの一つ目が不正、
Oppression、
そしてこの圧力、
Envy or jealousy、
妬み嫉妬、
And they all leave Solomon without any hope.
それらのものはソロモンに、生活に希望を与えないってことに、ことへの結論となります。続けていく中で何が起きていくか見ていきますが、
But we've seen all this and it's depressing.
もう読んでいく中でなんかもう憂鬱になるって落ち込みやすくなりますよね。
So with the short time we have left, let's look up a little bit.
最後のこの短い箇所を見ていきたいと思います。
First of all, we talked about labor, working hard or being lazy.
最初、先ほどですね、労苦、一生懸命働くこと、そしてまた怠けることに関して述べました。
Okay, what the Bible tells us is this.
聖書にこうあります。テレビのスクリーンに載せておきます。
When it comes to labor, it says, Therefore, be, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain.
じゃあこのあれだろうかな、訳で、
yeah.
第1コリント15章の58節です。から私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
You know, Solomon has said, work really hard.
そのまま一生懸命働きなさいと言いました。
Then he has also said, don't work very hard.
あ、だけどそこまで働かなくていいよ。
And then he's been going back and forth trying to figure it out.
その考えを行ったり来たりそのまましてしまっています。
The Lord says, work hard for the Lord.
しかし神様が言っているのは、主のためにその技を続けて励みなさい。
If you work for him, your labor's not in vain.
主のためにそれをやっているのであれば、その労苦は主にあって無駄でないことをあなた方は知っているのです。
Now, A.W. Tozer, he said this.
A.W. Tozer さんはこのように言いました。
He said, labor in the Lord is not vain. Labor outside the Lord may well be vain, but we labor in the Lord when we labor using his enablement for his glory.
もう一回言って。
Okay.Labor Labor in the Lord is not vain.
主にあって働くこと、それは決して無駄ではない。
Labor outside the Lord may well be vain.
しかし主なしの労苦、それは無駄である。
We labor in the Lord when we labor using His enablements for His enablement for His glory. We labor in the Lord when weLabor using his enablement for his glory.
主の力によって主の栄光のために、労苦をしているのであれば、その労苦は決して無駄になることはない。
All right. Now we also saw oppression.
また圧力、この圧迫感に関して先ほど述べました。
Power, harassment, and abuse.
パワハラ、また虐待。
You know.Solomon's conclusion is that it's better not to experience life.
それが起きていることに気づいた中で、彼はじゃあもう最初から生まれなければよかった、何も存在す自分自身が存在しなければよかったんだっていうような結論を彼は出します。
And while it's true that people who do not experience life won't experience the evil of the world.
もちろんこの地上に存在していないのであれば、この地上の悪っていうのを経験しなくて済みます。
They also will not experience God's love and grace in this world either.
しかし同時にこの地上にある神様の愛、そして神様の恵みを経験することができません。
Keep this in mind, okay?
このことを頭に入れててください。
God often uses times of oppression to, as an opportunity to show His grace to us in amazing ways.
神様は時に私たちが人々からのこの神様の時に、私たちがこの圧力を受けている時、何らかの圧迫感を受けている時に、 神は神様ご自身の恵みっていうのをその中で表してくださいます。例えば皆さんイスラエルのことを考えてみてください。
They were oppressed slaves in Egypt.
旧約聖書の時代、イスラエルの人たちはエジプトにこの圧迫感、この圧力っていうのを受けていましたよね。
And it was in the midst of that oppression that God saved them out of Egypt.
その時に神様はこのイスラエルの友達イスラエルの民たちをそのエジプトから救出されました。そして救出しただけではなく、彼らにこの約束の地っていうのを与えました。時に私たちは何らかのこの圧迫感、圧力の中で生きていかなければならない時っていうのがありますよね。しかしその時神様の道からっていうのが最も明らかにこの最も光り輝くものとなっていきます。
Thirdly,
三つ目
injustice,
不正
when things just aren't right.
もうただただこれは間違っていることってありますよね。
It's true, God will judge the wicked.
そうです、神様は神様の時にその悪を裁かれます。
And it's true that he uses the bad things that happen to purify us and to test us.
そしてまた神様はこの地上で行われている悪を用いてですね、私たちを試したり私たちを清めてくださいます。しかし神様は私たちがただの獣に過ぎない、ただの動物と変わらないとは言ってはいません。神様が求めていること、神様は私たちがこの霊的実を生活の中で結ぶことを願っておられます。
ゴーヤ vine, it grows and it dies.
ゴーヤの木、ゴーヤのつるっていうのは成長して死んでしまいます。
But we never look at the goya vine, we don't see the value in the little growth or the death.
で、ゴーヤの芽がついて、ゴーヤのつるがなって、それを見て私たちはただ、はい、それを見て終わりではありませんよね。
The value of that vine is the fruit that the goya produces while it is alive.
ゴーヤのつるの価値っていうのはですね、このゴーヤのつるがゴーヤの実を実らせたとき、そこでの価値っていうのが存在しますよね。
And so the idea that life is pointless because we are born and we die misses the point.
私たちの人生はただ生きて、ただ誕生して、ただ死ぬ。そのような考えを持ってしまうのであれば、それは本当に無意味なことです。
イエス様は言
われました。私たちが天なる父のために実を結ぶとき、神の皆が崇められると。
During the time between when we're born and when we die, the fruit is what's important.
私たちが生まれて、そして私たちが死ぬ、その間に結ばれる実、その霊的意味、それがすごく価値あるものであって意味あるものなんですね。そして私たちがどのようにして霊的意味を結ぶことができるのか、それはイエス・キリストにとどまる中で、その霊的意味っていうのが自然に結ばれて実っていきます。
Now it's been said that faith lives by promises, not by explanations.
信仰っていうのは説明によって待ってもう一回
Okay. Faith lives by promises, not by explanations.
信仰っていうのは説明によって生きるものではなく、信仰っていうのは約束のうちに生きるものである。
Even when we don't understand, we can still believe. We still have faith in the Lord that He's going to do right.
というのはつまりですね、物事が、英語わかるんで、もう一回英語言って。
Okay. Well, even though we don't, may not understand.
理解できなかったとしても、理解できなかったとしても、神様はすべてを良しとしてくださる、すべてを正しく物事をしてくださると信仰を持って生きることができる。そしてその状況の中で神様が良い、ことをなしてくださると信仰を私たちは持つことができます。
okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for this passage.
神様、この箇所を感謝します。
Thank you for the struggle that you've given us the leftovers of the struggle that Solomon had, Lord.
ソロモンが葛藤したその部分を共に学べることを感謝します。
And we want to pray, Father, that you would help us to take the struggle as well as the things we know about you and to keep those with us.
ソロモンが葛藤したことを見、そしてまたその中で主よ、あなたが何を述べているのか、私たちがそれを見て、また大切なことに気づくものとしてください。
We don't want to fall into the same way of thinking that Solomon fell into.
ソロモンが陥ったような考えに私たちは陥りたくありません。
Rather, we want to live by faith, Lord. We want to walk by faith daily.
信仰によって日々歩んでいきたい。それが私たちの望みです。
So please remind us over and over that this world does not have the things that we desire, Lord. They're not found in this world.
私たちが願っているものはこの地上にはないってことを私たちが気づくものとしてください。
And remind us, Lord, daily that it's the life walking with you that you desire.
あなたが望んでいること、私たちが主あなたと共に歩んでいることを主あなたが望んでいるということを私たちが気づくものとしてください。
We know and we believe, Lord, that as we walk with you daily, you're going to bear so much fruit in our lives.
主よ、私たちがあなたと共に歩んでいる中で主よ、あなたが私たちに霊的の実を実らせてくださる、方であると私たちが気づき知ることができますように。
So, Lord, we trust you.
あなたに信頼を置きます。
Even the questions that we have in our hearts that we still don't understand, Lord, we give those to you because we know we trust you, Lord.
私たちの心にある疑問であったり葛藤であったり、すべてあなたはご存知です。主、あなたが、答えてくださること、あなたがすべてなしてくださることを私たちは信じます。
Thank you so much.
感謝します。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前にお祈りします。
Amen.
Amen.